はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月16日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、三浦靖子です。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷の匠と
雷の学です。
お願いします。
お願いします。
三浦がスタジオに入ってきた時に、なんかいい匂いするなぁなんて言ったね、
今、う
ん、
ふわっといい匂いがして、
マナブがなんかママレモンとかそういうのつけて
る。ママレモンじゃないです
か。あれマナブだったの、
この前沖縄ロケか行った時の帰りに、那覇空港のお土産店に売ってた、外国の香水なんですけども、
あららららら、香水を、
それがなんかそれこそ本当ママレモンみたいな、そういう洗剤のパック、なんか形瓶で、ちょっとおしゃれ、可愛くて、でフレッシュって書いてあって、もうデザインだけで匂い嗅がずに買ったやつがあって、
なんかでも柑橘系の匂い、
そうですね、ちょっと
だよな、
それを今日つけてきたの、
今日ちょっとつけてきた。
ちょっとびっくりしちゃった。今ボールペン取りに行こうと思って、ふわっとここ前通ったら、あ、ちょっといい匂い、何と思って、
そしたら三浦さん捕まえた、
捕まっちゃった、いい匂いに。
もう若い人はそうやっていろんなおしゃれするんだろうね。高田純次もなんかつけてたな、そういえばな、いうこととね、なんかね、匂い難しいよね、でもね、
難しい、だから薄くつけてほしい、薄く近寄った時にあれぐらいが一番、
なるほど、
あれぐらい、
ふわっとなる
んですね。
高田純次は3メートル前から匂うぐらい、
めちゃめちゃつけてるじゃないですか。
困る、新幹線でそういう人がいてさ、めちゃめちゃ香水強くてさ、もう幕の内弁当と合わないね、香水の匂いって。
合わないですね。
和食醤油と一番合わないのって香水の匂いだね。食べれないわって閉じちゃった。
そうしたもんかね、焼き鳥屋さんとかね、そういうとこも合わないかもしれないね。難しいよね、でもね、
たまにスタジオにいらっしゃるゲストの方でも、たっぷりつけてらっしゃる方、
たっぷりの人いる、
いますね、たまにね。ずっと自分でつけてるから分かんなくなって、多めにつけるようになっちゃってことですか、
分かんない
ってことですよ
ね。ニンニク食っても分かんないと一緒だよね、あれな。
確かにそうだね、
全然分かんないもんね。
匠の息とかね、
俺はいい匂いだって、
匠やっぱ漫才してるんで、
学ぶがずっとおめえと漫才してて、息くせえ息くせえって言って、今度はロケ中もお前の息はくせえくせえって言うから、俺そっから毎日フリスク食うようになって、でとうとう食レポ前にもフリスク食うようになって、味分かんなくなった。
昨日食レポの前に結構繊細なおネギの料理とかなんか出てくる場面で、フリスク食ってるからもともとできないくせに、
くせくせって言うから、俺学ぶのためにですよ。
お前はちょっと匂いに敏感すぎるんじゃないの。
いやでもちょっと匠の
今は大丈夫ですよ、
はい、
何臭いの、
なんて言うでしょう、もう本当に、なんかもう、あとあれなんですよ、なんていうか、匠って僕からしたらイケメンなんですよ、イケメンが息臭いは相当来るというか、臭そうな人が臭いなら、
匠かばうわけじゃないけど、はい、俺タバコの狭いとこ入っても全然わかんないよ、
はい、ありがとうございます。
タバコの匂いがついたから、だってマナブ君が香水つけてんのすら分かんなかったもん。
まあそうだけど、だけどそこも学ぶ、お前やっぱりね、ちょっとイノシシみたいなんで、動物なんで、ちょっと匂いに敏感すぎるんだよ。
あと俺当時その口の中ほとんど銀歯だったんで、多分銀歯とかのあれでも息くせんじゃねえかっていう意見が多くて、それで俺口の中全部直したっていう、白く銀歯取って。
なるほど、
それで改善しました、匂いは。でも最近本当に臭くないんですよ。
フリスク食べるとやっぱいいんだ。
いいっすね、まあ、マジでしょっちゅう食べてますよ、フリスク。
食レポの味わかんないじゃ
ん。全然わかんない、
全然わかんないって言うな、やってんだから。
昨日和のパスタ、和と洋のね、
薄味の、
はい、でスースーしますねっていう変なこと言
ってます。薄味のパスタでね、
フリスクだよそれ、お前、
お前の歯の間に残ってるフリスク。
和のパスタスースーしねえだろお前は。も
歯を治療した効果かもしれない、
もしかしたらそれもあるかもしれないです、
ね。あとあれだよね、食後にあの糸、
糸ね、
糸が一番いいみたいよ、
やっぱ
あの、ね、間のやつが匂
い出す、
ね、あのね、若いうちは俺ぐらい年取ってくるとね、歯の間に隙間ができちゃって、はい、もうこれがもう本当大変なんだよ、もう歯磨きが、もう一生懸命磨いても取れねえだよこれみたいな感じ
で、ニラとえのきだよね、
ニラとえのき、
ニラとえのき、
天敵、そうっ
すね。前この間俺の前でニラそばうまそうに食ってたな、
私まだニラ食べれる、ニラとえのきと水菜だよね、天敵。
あ、水菜はそうでもないんだよ、
水菜いけるのか、
えのき、ニラ、それはでもダメだね。 もうあれ見ただけでダメ。あと細いスルメ。
あ
細いスルメ。
細いスルメ。
細いスルメ。ちょっと固めのやつ、はい、くちゃくちゃするやつ。は
い、
あれダメなん
だね。
う
ん、
見ただけで食べたくなくなっちゃうね。はい、あそうだ。見ただけって今日コンビニ寄ったんだけどさ、はいはい、コンビニ寄ったら、まあ、いつもコーヒー買う馴染みのコンビニ屋さんなんだけどね。はい、そしたら俺のちょっと買おうとしてコーヒー回っててパッと見たらね、80近くのじいさんかな、杖持ってるじいさんがヨロヨロヨロって言ってさ、うん、後ろ向きにちょっと倒れてさ、
後ろ向きに、
うん、少しあのもんどり打ってっつうのかな、お尻餅ついたみたいな倒れ方が、だ倒れてさ、であのどら焼き2個が床にパッてこう、はい、散らばったりして、うん、あっと思って、あのまあ事業の人も俺と一緒にいたから、うん、そこまで 1メートルちょっとぐらいだって、うん、2人でブワッと起こしに行ったんだけど、うん、じゃあそれでまあ事なきは得たんだけど、事、はい、なきは来て「あじいさん大丈夫ですか？」って「大丈夫だ」みたいな言い方してたんだけど、うん、後で考えたらああいう時ってさ、すぐに起こしていいのかどうかって、
うん、ああ
それはさ、はい、こうやっぱし大丈夫か、まあ足ちょっと踏み間違えたんじゃないかなぐらいの感じだと思うから、うんはい、もう起こしにかかっちゃったんだけど、は
い
うん、それでももし脳の方だったら
動かし
ちゃいけないじゃん、そのままの方
がいいって言いますもんね、
うんうんまあ、それで、まあ、ちょっと様子見てたらその後レジでお金払って大丈夫だったんだけど、うん、いや難しいなと思って、
うん、難しい難しいですね、うんうん、
ちょっと動かさないでって言った方が親切だったかもしれないじゃん、だって確
かに、あとはなんか転んだ時にすぐ助ける人おるじゃないですか、うんうんうん、ちょっと待ってくれっていう時ないですか、そうそうそう、
まだまだ、はい、あまだまだ動けないみたいな、
そうそうそうそう、はい、ピーク過ぎたら立つからみたいな、
みたいな、
そうそう、それもあるしな、
うん、だからしばらくは支えてたんだよ、しばらくは、うん、
じっとして、
うん、しばらくは俺も年だから急にはもう立てないからね、お前そんなに早く立たせるなよみたいな、いくら親切でもそんなに早くね、それは床が濡れてたりいろんなことするからそういうことにも気遣って立たせてくれるんだろうけども、いやいやこれからはちょっとそういうのもあの手助けする方もなんかちょっと考えなくちゃいけないなと、
うん、
お前だってさっき腰が痛いとか言ってたもんな、
もう腰痛い、今日
腰痛
い、うん、なんか腰痛い、うん、あそうか、うん、電車でずっと立ってたからだ、うん、
違うよ、
だから腰が痛いんだよ、
サッカーだろ昨日、
サッカーやってないよ、見ただけだよ見ただけで、サッカー 見ただけ夜、う
ん、見て腰痛めた、うん、前のめり
興奮しちゃって、
ただ興奮しちゃったの、夜中興奮しちゃった、
入ってくるのに興奮しちゃってさ、うん、あの審判
おかしくねえか、
おかしくねえかっていきなり話しかけるもんだからさ、サッカーやってたのかと思っちゃって、
じゃあ私はサッカー全然詳しくないし、うん、今回も1試合も見てなかったの、はいはい、でアンダー23で、うん、オリンピックも行くって決まってて、うん、それでもって2敗しちゃったっていうのはニュースで見てたの、うんはいはい、それで、結構サッカーファンが文句言ってるっていうのも知ってたの、はいはい、ネットとかでさ、はいはい、監督とかすごい叩かれてかわいそうだななんて思っとって、うん、で昨日寝る前にザッピングしたらサッカーやってて、うん、あこれがあのサッカーか、はい、どれぐらいそんなに弱い弱いってみんなに文句言われてるのか見てみようと思って見たの、うん、そしたらもう私が見た時後半戦だったわけ、はい、そしたらさ一人いないってわけよ、
はい、
日本が、
はい、
なんで一人いないんだよと思って、それでまあ知らん、なんかこう、はい、解説とか聞いてるとどうやら正しい判断じゃない、ちょっと怪しい判断でレッド一発で日本のチームが退場させられたっていうのは分かるじゃん、解説とかなんとなく話聞いてれば、そしたらだんだんだんだんさ熱くなっちゃうじゃん、私不正を許せないタイプじゃない、怒っちゃったわけ、いや見てたわけ、そしたらちゃんと一点入れたの日本は自力で、いや偉いじゃん、そんな弱い弱い言うほど弱くないじゃん、頑張れなんて見とったら、そう次すぐ PK 取られて、でその PK 取られたのもなんか今 VTR の判定があるじゃん、うん、
VAR、はいはい、
でそれを
ビデオ判定ね、
ビデオ判定をさ、うん、解説の松木さんとかがさ、うん、見なさいよ今の違うでしょ、うで、ね、見なさいよって言ってんだけど、うん、主審が全然見ようとしないの、うん、で見なさいよって、あこっちの日本チームも見てちょうだいよとか言っとるだけど、うん、主審が何も見ないの、でそのまま PK 取られちゃうの、うん、それでなんかもうさ 何また不正なんて思ってちょっと待ってちょっとさ興奮しちゃってさ、うん、それで私はサッカーが詳しくないからそれを聞きたくて、はい、あれは本当にその PK 取られていいものかレッドを取られていいものか、うん、はたまたネットで上がってるお金をつかまされてるんじゃないか、うん、主審は説も出てきてるわけ、うんうんうん、どれですか。
これスタジオに一人だけサッカーにすごい詳しい人がいますからね、
はいはいはいはい、
今解説してくれますよ、
はい、学ぶ君で学ぶ先生に、はい、そうなの。
そうですね、
マラバー試合はもちろん確認したよね。
確認しました、
はい、
確認した、
はい、しました。
シーンも問題のシーン、
あ、もちろん問題のシーン確認しまして、はい、まあ、最初のレッドカードですね、はい、あれは確実にレッドカードじゃないです。
レッドカードじゃない、
あれは断言して大丈夫です、
うん、あ、そう、はい、素人が見ても
素人
ファールではありますか。
だってソフトクリアあれだろ、はい、ビデオ判定あれ見てやったんだろ。
見ました、
はい、あのビデオ判定見たよ。審判そう、
審判見たんだ
ろ。そう、う
ん、
で正直ファールも取らずに流したんですよ、うん、最初、
うん、はい、
うん、試合続いてた
続いてて、しかも日本が攻めたんですその後、うんうん、そこも流してるわけなんですよ、うん、だその時点でに、審判はファールとも思ってないんですよまず、
うんう
ん、そこで何が起きたのか、やっぱ倒れてたっていうのもあるんでしょうね、相手選手が。
痛そうなふりしてた、うん、
だからあれなんかあったかなとなったんでしょうね、
うんうん、
でじゃあ VAR ってなったんですけども、うんうん、でもその、なんていうか VAR ってもう決定的な場面とか、うん、これはレッドカードかレッドカードじゃないかとか、うんうん、重要な場面でしか使わないわけなんですよ、
うんうん、
それを一回流した上で、うん、選手が倒れてるからって VAR っていうのはまずその時点でちょっと判断が少し間違ってると、うん、VAR 使う判断がするタイミングじゃないんです
よ、
うん、
試合ずいぶん流した後にって VAR っていうのはあんまりないケースなんですか、
うん、まあ、流したってことは審判自体ファールと思ってない、
うん、気づいてなかった
っていうのもありますし、それがもしペナルティエリアの中PK かどうかの判定で少し流してたらもしかしたら VAR の可能性もありましたけど、あの場所だとちょっと得点の可能性も薄いし、 VAR 使う時点で間違ってる、うん、で見てなおさらレッドカードなんて取れないなって思うはずなんです
よ、うん、あの V 見たら全然悪くなかったのよ、はい、日本の人、
ただファールはちょっと可能性あるかなとも思いました、
はい、
一応倒されてる引っかかってはいたので、うん、ただレッドカードはありえない
ありえない
っていうシーンですね、うん、僕らが去年の M1 で優勝したって今言ってるようなもんです、うん、
じゃあいいね、ありえねえ、
嘘だ嘘だ嘘だ、
二人退場ですよ
それ、はい、そうですそうです、
予選勝ち抜いてないじゃないか
ミルクボーイさんがミルクボーイさんは1回戦負けみたいな、それぐらいのことです
ね。
そのレベルなんだ、はい、
そのレベル
の、
はい、一発目のシーンは、
あ、じゃあ怒っていいわけね、私
あれは怒っていいと思う、
あれは怒っていい、
なるほど、
はい、2発目は
2発目
PK を取られたやつ、
これ僕の試合ですよあくまで、大丈夫ね、うん、いいですかね、
いやでもちゃんと三浦さんがモヤモヤしてんだから学ぶ君はちゃんと言った方がいいよそれは、
僕の視点ですけど、うん、あれは PK 取られておかしくないなと思ってしまいました、それはもう決定的シーンだなと僕は思ったんですよ
シュート打つ、
もうシュート打つフォームに入ってて、それが足に引っかかったと、
うん
うん、ボールに行ってるように見えても僕は足に行ってるようにも見えるし、うん、
でも VTR で見ると、うん、あのカタールの選手が足を後ろにね、球を蹴ろうとして足を後ろに引いたところに、うん、後ろから日本の選手が来て、うん、ボールを上手にボールだけスッと触るわけ、
うん、
それで日本人のその足を出した日本人の選手の足をカタールの選手がポン蹴ってるわけ、
はい、でも、うん、やっぱ後ろから行くっていうのは基本的に危険なプレーなんですよ、しかもペナルティエリアで、まず抜かれた時点で良くない、
うん、
まず日本がちょっと、まあ、
不利
多分審判の心理的にも、うん、あ、日本抜かれたな、うん、でカタールの選手がシュートを打とうとした、う
ん、決定的チャンスですよね、
決定的チャンス、もうシュートしかないです、うん、あそこは、うん、そこを後ろからタックルに行っている、う
ん、風にも見えるなーのってことか、う
ん、はい、それは
松木は何つったの、
松木さんは
ね、蹴ってないよボールだよVTR 見なさいよ、
カタールの人が日本人の足蹴ったろ、
ここは VTR 見てない、
ここはね、あの審判はね VR、うん、チェックしないの、
見ない、
あのね、カタクナに見てないの、なんか見ない見ないっつって見ないので
、あそここそ見るシーンです
でしょ、
はい、
それで、うん、松木さんが見なさいよ、見ないのか、うん、見ないのか
審判が視覚に入ってたとかってそういうことではないんですか、見やすい位置から見てた、
見やすい位置から見てたとしたら VAR 使わず判断します全然、
うん、
だからもう審判的には決定的だと思ったか、うん、もしかしたらやっぱお金が動いててこういうシーンは確実に PK 取ろうと思ったのか、それは分からないです、
信じるのはあなた次第、
あなた次第ですね、
まあ、
昔からやっぱり中東の笛っていうのはあったんです、サッカーではね、
中東の笛、
はい、
じゃあ後半は PK なのね、
僕後半は PK でもまあしゃあないかという感じ、
ま
あ、
まず抜かれた時点で
松木さんとは違う意見ってことも、
はい、松木さんとは違います。
松木さんと意見違うんだ。
違います僕。
松木さんは見ないのか、見なさいよ
って言ってたよ。
VTR 見なさいよ。
僕はそこで抜かれちゃダメですよ。2人で囲んで抜かれちゃダメです。
あ、抜かれた時点でダメ、
うん、ダメです。
いやそれはしょうがない。
やっぱオリンピックの開催国として、うん、はい、日本代表がこれからオリンピック勝ち上がっていく上で、うん、あそこは抜かれちゃダメです。
まあまああれだな、
はい、
あのもっと俯瞰でちょっと見ればだよ、はいはい、まあ判定にはいろいろね、はい、最初の方はレッドカードじゃないって学ばは言ってるわけだろ、はいはい、後半はそうかもしれないって言ってるわけだろ、はいはい、まあこのオリンピックのね選考、
はい、予選ですね、
予選 で、
はい、
で日本は開催国だから
決まってるんですよ、ね、
どんなに負けても、
はい、うん、出
れますっていうのは決まってるわけだ、はい、まあ他のチームはこれに勝たないと出れないっていう、
そう、
う
ん、必死ですよ、
必死なわけだ、うん、ね、まあ、そういう事情はあるわけだけど、はいはい、そのなんていうの、うん、日本だってもしね、はい、そのレッドカードでもないのにレッドカードにされちゃったり
すると、それはちょっとね、それはちょっとおかしいね。
それはなんかこう、まあ、いくらこう、うん、五輪に参加できるとはいえ、うん、選手のね、うん、チームワークとかこう監督のやり方とかそのように全部ここ一回も勝ってないわけだろ。
そう
です。2敗1分けだら、
うん、
分け
だろ。でも肩にあって、
ね、そうするとちょっと影響しちゃうよねっていうか、そのなんかこう、
そう、うん、私ね、
婦人で行くことに、
うん、スポーツやってる人は偉いなと思ったのはね、うんうん、やってるからこそあれがさ、うん、あのレッドカードはおかしいなんてチームメイトはみんな分かるわけでしょ、うんうんうん、お客さんだって分かったって言うんだから、うんうん、そしたら私だったらさ、すげえ引きずるわけ、うん、はいはい、まあハーフタイム終わっても、うん、後半戦入っても引きずるな、うん、すげえ引きずっちゃうわけ、うんうんうん、頭くるわーとかさ、うん、だあれっつって、うんうん、だけどみんなさ切り替えて前を向いて走るって偉いやと思って、私よかったサッカー選手じゃなくてと思って昨日夜思ったので
、見てる人もこうやって語れるのがスポーツの良さだなって思うと、ちょっとレッドカードの判定もなんか一個意味があるような気もするんですよね、
うん、今こうやってみんなな
んだ、
おめ
なんだ、今なんだ、なんか神の位置みたいな、
なんだ、お前スポーツマウンテン、俺たちの上から来たんだよ、
スポーツの、
おめ買収されてるんだ
カタールに買収されて
る。日本代表はオリンピックに出られるっていうふうに決まっているとはいえ、選手の中では当落戦場の人もいっぱいいるわけ
です。もちろんそうです。
結構真剣にやってて、やっぱり勝てなかった、引き分けたっていう
選手の気持ちはね、やっぱり
悔しさもあると思います。
引きずっちゃうわよ。
いずれにしろVR が導入されたんだから、ね、今ねレッドカード出すようなシーンだったらば一、はい、回見てほしいと。
あれすごいね、うん、あの VR の人たちからのメッセージが、はい、ノーレッドカードって、ね、うん、画面に出てんのに、ね、主審がレッドつって、
そうなんです。
あの画面に何、あの一番最初になんかあの主審が見に行こうとした時に、
は
い、ノーレッドカードって、はい、レッドカードじゃないよって、
は
い、
VR の判断です、
判断です、
判断、 VR の判断で、はい、だっていうのに主審が見てレッドカードにしたのある。
結局主審なんですよ、どこまでも神様は、最後の判断は、
はい、機械の目より人間の目ってこと
です。だけどノーレッドカードはじゃあもう無視したって、無視したって
無視したんでしょうね。もともと VR ってやっぱ審判の主審の間違いをなくすためっていう意味もあるんですけども、主審は、まあ、レッドカードを信じたんでしょうね、うん、
自分を信じた、
自分を信じたんじゃないでしょうか。それか、それがお金なのか何なのか分かりません
。お金っていうの
はあなた次第です。お金信じるかどうかは、
いや、スポーツはありますからね、往々にしてお金は、
いやいやいや、
ありますから、
そこまで言うな、
事情通みたいな
言い方、
全部知って
るの、絶対にありますから。
学ぶくみたいな人がさ、年食ってさ、チャリンコにさ、あの安い酒入れてさ、あの少年サッカーやら少年野球をやじるあのおじさんになる
だよね。河川敷で見るタイプでしょ、
そういう人。
だから本当、本当おじさんの意見ですよ今喋ったのは。まあ、それあくまでも素人の意見です。
俺もそう思う、はい、それ以上の、は
い、
お前がプロだとは誰も
思わないですよね。聞いた
ら私たちの低いレベルの中では博士、サッカー博士、
サッカー博士、小さい世界では、はい、一番
小さな姉妹、
いやルール知ってるだけですよ、はい、
サッカー博士
ルールを知ってるだけです、はい、
まあ、サッカーやってたんだ。
やってました、中学高校とちゃんと部活で。
あ、そう、
やってました。
レイラ
ー補欠
え、その 中学高校は強いの、う
ん、中学がめちゃくちゃ弱かったですね、僕らが中1の時の中3の先輩たちがみんな歯がない不良で、誰も入らなくて3人しか入らなくて、
あの、ね、歯がないとスポーツってできないんだよね、食いしばれないから本当なのよ、あの力がね全然筋力がね全然違うのよ、
だからもう必然的に3年生になればレギュラーだったんですけども、高校がなんか思った以上に皆さん強くてですね、もう本当いい年代に入って、
あ緑岡高校
が、緑岡高校が、
だから強いですか、
まあまあ強いとこまで行って、
補欠ですけど決勝点決めた経験は多いよね、
めちゃくちゃ多いです、
何どういうこと、
学ぶのシュート、最後のシュートで、高校が勝つっていう
延長戦、4年間僕の高校、県大会に出れなかったんですよ、先輩たちが、で僕ら県大会の決定戦に行って、あのそれこそ水戸一高と決定戦戦って、
私は母校と、
お父さんの母校と、戦って後半ロスタイムに PK 決められて、1対1引き分け、延長戦、でその日僕あの出さないって監督に言われてて、前の試合でめちゃくちゃだったから、でももうあのフォワード2人がレギュラーが足つっちゃって、
あれ
学ぶ出るしかないってなって、もうスパイクも持ってきたくて出さないって言うから、
友達に置いてきたら
そう、友達からスパイク借りて、でパッて出たら、なんかボール転がってきて、もう目の前に
ポンって蹴ったら、
ポンって蹴ったんです、トーキックで、入っちゃったんです、で4年ぶり県大会決めて、
トーキックで
女の子みたいな、
監督は何て言ったの、監督はお前は出さないって言ってて、靴まで持ってきてなかったのになんでお前出すことに、
そのもう、フォワードがいなくなって2人
怪我しちゃった、監督はね負傷不傷でお前を出した、
はいそうです、
しょうがないな、
しょうがなく、
もう人がいなかった、
人がいなくなったってこと
あんたも頑固だね、スパイク持って
かんって、持って
かないです、前の日ちゃんとオナニーした
の、そうあのやっぱ迷信というかあるんですよ、部活運動部やってると試合の前の日オナニーしちゃダメとかあるんですけど、
力抜けちゃうからね、
昭和から続く伝説、
ちゃんと朝起きておばあちゃんのこたつでオナニーしてから
試合開始、場所まで言うのよ、
はいね、
おばあちゃん
びっくりした、
その話いらなかった、
はい、なん
かいやジャムでも落としたか、いやなんかベタベタ
するよ、いい意味で力が抜けてリラックスして、
はい、そうですそうです、
ね、まとめましたね、
力が抜けましたね、
抜けました、
はい、
うまくね、
よろしいようでは
い、行ってください、はい、太田さん、
サッカーの話、すいません、
とんでもない話
やった、サッカー博士やっぱサッカー詳しいな、
今日はまず東京新聞の記事ご紹介します、はい、うん、おととい四国電力伊方原発3号機というところから使用済みのプルトニウムウラン混合酸化物、いわゆる MOX 燃料が初めて取り出されたんですね、国内の原子力発電所で営業運転に使われたこの MOX 燃料が原子炉から取り出されたのは初めてのケースでした。ところがこの使用済み MOX 燃料正真正銘今行き場が全くない、国や電力会社がその場しのぎでついてきた嘘が濃縮されたともいえるこの核のゴミを一体どうしたらいいのかという記事なんですけども、この伊方原発3号機で13日から16日今日までに取り出しが行われる使用済みの核燃料は合わせて157体、そのうち MOX 燃料と言われるものは16体あります、で当面の間あくまで一時的な保管ですよと、四国電力は言ってるんですけれども、原子炉から貯蔵プールに移された核燃料が今後別の場所に移される見込みはまあないと、でさらに15年ほど冷やせば運び出せる普通のウラン燃料と違って、今回初めて取り出された MOX 燃料は放射線が強く発熱量が大きいので、ウラン燃料と同じレベルまで貯蔵プールで冷やすには100年以上もかかると言われてるんですけども、その冷やすために入れるプールの耐用年数は5、60年だから100年に足りないんですね。それをどうするのか、で伊方原発は活断層が直近を走っているという説もあって、もしも例えば東日本大震災などの大地震などが起きて万が一にもプールから水が抜けてしまったら、もう燃料溶融事故、溶ける事故が起きたらもう一巻の終わりと、とにかく熱量が普通のその、福島第一原発で、核燃料使用済みプールに入れられたものよりはるかに熱量の多いものがさらされたらどうなるのかと、で3年後にはまたさらに使用済みの MOX 燃料今度は5体が出るということなので、これがどんどんどんどん増えていく、さらに次に使用済みの MOX 燃料は関西電力高浜原発3号機でも取り出される予定ということで、これ非常に心配ではありますよね。
このMOX 燃料っていうのは フランスどっかで、はいはい、
あの
加工してもらって
今日本に持ってきて使ってた、
はいはい、このモックス燃料っていうのは今まで使った燃料と、はい、それにウランを15%くらい加えるの、
そうですね、
加えてモックス燃料として、はい、だから要するにこっちの方が経済的にいいと、
まあ、リサイクル燃料がリサイクルできるっていうことですよね。できる
って意味で始まって、はい、フランスに頼んで帰ってきましたと、はい、それをプルサーマル計画っていうので、はい、そのモックス燃料も使える原発、
そうですね、
普通の燃料も使えるけどモックス燃料も使える、それが伊方原発と
高浜原発 と、あと数基あるんですけど、今回初めて使い終わって、うん、もういらなくなった燃料が出てきちゃったんで、うん、じゃあこれ処分しなきゃっていう事態が初めて生じて、うんうんうん、でも行き場ないからとりあえずプールには置いとく、うんうん
はい、
ただ熱量が多いんで、うん、万々が一事故が起きたらこれ大変なことになっちゃうっていうことですね。で
も
こう
使用するときはその経済効果があったかもしれないけど、
はい、
貯蔵するときには逆にこのモックス燃料は放射線が強くて100年以上保管しなくちゃ、
はい、
水の中でそこに貯蔵しておくわけでしょ、
ええ、
そしたらこれがこのプールの方の使用年数が50年から60年でしょ、こう使い終わった後は摩擦に合わないじゃん。
そうですね。でそもそもこのモックス燃料を使い終わりました、うんうん、でもう一回リサイクルして使うっていう計画があって、
はい、
そのための再処理工場を作る計画もあったんですけど、うんうん、今その計画は全くの白紙、
はい、
どうしてかというと、うん、そもそもモックス燃料を作る再処理のための六ヶ所村の工場がトラブルで稼働してなくて、
はい、
そこも動いてない、
うん、
つまりあちこちどん詰まりになっちゃって、うん
はい、
で行き場のなくなった燃料が出てきてると、
はい、
で最終的にはこのプルサーマル計画というのは夢の、うん再エネルギー活用ということで、うん、高速増殖炉モンジュなどでどんどん再生産繰り返しその再生産できるような燃料ができますよっていうことで始まった遠大な計画なんですけど、
はい、
それもまあ全然モンジュも全然この活動できなかったっていうことでも廃炉が決まってっていう、はい、あっちこっちでもう行き場がなくなってどうしようかっていう状況になってるってことですね、
はい、福島みたいにあれは地震とかね、
はい、
津波とかいろんな要素でなんていうのメルトダウンを起こしちゃったわけだけど、
はい、
この起こす前の状態のモックス燃料がずっと原発の中で使うとか外のプールで貯蔵するとかっていうこと自体がその地域に大きな負担っていうか、
もちろんそうなりますよね。万万が一事故が起きた時はそこが最大の被害地になっちゃうわけですから、
ずっと大丈夫かなと、
うん、怖いですよ。
で しかも100年でこの先このどこにこの貯蔵モックス燃料を移動するっていうのも決まってない
ですね。
じゃあもうほとんど本当に行き場がない
行き場がないっていうことですね。
行き場がないうちに貯蔵プールの耐久年耐用年数が過ぎちゃう、
はい、
しかも地震が来るってね、もう30年以内に来るとは言われてるじゃないですか、うん、可能性として、
まあ、頭の中の計画でそれ通りにいかなかったねことはあるかもしれないけど、そのモックス燃料がこれだけ手間かかるみたいなこともある程度まだ分かってたんでしょうね。それは
そうですね。で技術が進めばそれも再処理できるって思ってたんでしょうけど、全然そんなことはなくてっていうことですよね。
その技術が先止まりになると、先止まりでもう積んじゃうと、こう研究しようとかそういう人たちのところに落ちる予算も、しよう研究者もこう少なくなっていっちゃう。
そうですね、
どう考えてもね、
はい、
これ本当に
どうしよう、どんね
これ政策として、でこのあと高浜原発よけでしょ、
はい、
高浜原発は例の条約さんが、
はい、
あっちこっちにお金たくさんばらまいて、
はい、
誘致してやっていこうとしたとこでしょ。
そうですね、うん、
しかも日本にはプルトニウムっていうのはもんじゅ47.5トン、
うん、
核爆発に使う5000発分、
はあ、
持ってるんだよね。
そうですね。
えらいこっちゃ。
どうすんの？
どうしよう、本当に処理を考えんと、やばいやばいやばい。
もう地下に埋めようっていう選択肢もあるんでしょうけど、とにかく熱量も大きいし、中性子線量と言われる危険なものも通常の使用済み核燃料の10倍もあるんで、その発熱量の見合った巨大な処分場が必要になるんですけども、そもそもあの普通の核燃料の処分場だって決まってないのに、そんな危険なあの使用済み核燃料の地下埋設なんて今のところ全然現実的じゃないし、
どうしましょう。
固い現場を一生懸命探して地下300メートルに埋めようとしてるけど、もともとこの日本列島っていうのは火山列島って言われてるぐらい
ですよ、ね、
あっちこっちの地盤でそんな強固なものはあるのかなと。しかもこの伊方原発は活断層が
近くにあるという説がありますからね、
調べたらね、大丈夫なのか、ちょっといろんなことあれだよね、無計画にこう夢の燃料みたいな、
まあ、見切り発射した結果がこれですよね。
見切り発射だよ、
随分大きいよね。だからってよその国ではもう方向転換してる国も、
結構早いうちにね
あるのに、日本は相変わらずこれに頼って、まあ、これと外国から輸入する石炭みたいな、ね、あの燃料に頼って、あの風力発電とかそっちの方になかなか舵を切っていかないよね。
どうしよう。
さあ今日も始めましょう。